出潮川物語、大河と共に北へ迎え。この番組は、出潮川流域の自然や歴史、人やイベントなどをご紹介し、魅力ある地域の情報をお届けいたします。
今回は3月10日日曜日に、音威熱布村、音威富士スキー場で開催された、第34回、音威富士大回転競技大会の模様と、音威熱布村のウィンタースポーツへの取り組みについてお届けいたします。まず第34回、音威富士大回転競技大会、主催者であります、音威熱布村スキー協会、会長の箕島哲夫さんにお話を伺います。今日は第34回音威富士大回転競技大会の本部会場にお邪魔しております。まずお話を伺います方は大会の主催者を代表しまして、音威熱布村スキー協会箕島哲夫会長にお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この音威熱布のスキー競技会、今回は34回目を数えるということですが、箕島さんはこの大会いつから関わっていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、私は第1回目から携わってます。
三島さんは音威熱布出身でいらっしゃいますか。
そうです。
スキーはちなみにいつ頃から始められたんでしょう。
私は前村長の地健二さん、それから前警備長の佐藤さんがずっと若い頃やってましたんで、それに引きつられているような状態で、はい、誘われてスキーを始めました。はい。
そして音威熱布のこのスキー場ですけれども、まあ、昔からスキーのこの北の地域のメッカとしても知られていますが、大会最初から関わっているということですけれども、音威熱布のこういったスキー大会の歴史といいますか、かなり昔から盛んだったんでしょうか。
そうですね、ここはスキー場できる前からですね、はい、それぞれ小学生、中学生、この山で滑ってましたね。大会はですね、リフトできてからですね、その前は皆さん素足でこう歩いてては滑ってましたけどね、本格的になったのはリフトができてからですね。
このスキー場ですけれども、最初はご記憶あるでしょうか。どういった山だったんでしょうかね。それこそスキー場として作られた山ではない自然の山ですよね。
自然の山ですね。
スキー場に仕上げるといいますか、スキー場にするとなると、皆さんそれこそ村を上げて整備されたんじゃないかなと思うんですが、その頃の苦労話とかご記憶あれば。
当時はですね、皆さんボランティアでね、リフトのいわゆる電気の線だとかね、全部上までボランティアで引っ張って線を張ったというような教育もありますね。
その他はもちろん教育委員会だとか役場の職員とか、そういうのを抜きにしても皆さんいろんな団体で整備に関わられたということもあるそうですが。
そうですね、役場の野球部はですね、最大39度の壁があるんですけれども、そこの春先にプッシュ狩りをしてですね、スキー場、今シーズン終わってまた来シーズンのためにプッシュ狩り等をやりました。
それはもう皆さんなんて言うでしょうね、手弁当といいますか、もう本当にボランティアという形に近い状態で整備を皆さんされたということですよね。
そうですね、トレーニングを兼ねてですね野球部としてトレーニングを兼ねてやっていましたね。
箕島さんもそういうのをご記憶ありますか。そういった本当にコース整備ボランティアでみんないろいろ手伝ったとかって
。もうやりました、やりました。当時先ほどお話しましたように、そうですね、第1回目、何回目でしたかね、もう相当大会前の日に雪がもう1メートル以上も積もりまして、それをそのコースから雪をこうね捨てるのに、コースをつけるのに大変な目に遭いましたよ。そんな記憶もあります。
まだスノーモービルだとか、ないよう、あまり台数もないような頃ですか。
全然ないですね。時は雪上車でゲレンデを踏んでましたね。それで、この広いゲレンデを雪上車1台でやって時代ですね。
ひょっとしたら角度、車の、によってはそういう雪上車も上がれないような、入れないような場所もあったんじゃないですか。
中間まで 雪上が雪上に登りまして、それの上は全部つぶ足でしたね。大変な、あの皆さんそれぞれね担いで、道具を担いで登りましたね。
かなり最近はそういう機会の方も整ってきたので、まあ、当時のような苦労することは少ないにしても、今年のこの雪ですね、今日も多分2メートル以上音威熱波あると思うんですが、どうでしょう、雪質としては最高の雪質なんでしょうかね、量は多いにしても。
そうですね、今日の雪はあのパウダースノーですから、あのさほどその滑る人には影響ないと思いますけどね、はい、ただ雪降ってますからコンディションとしてはあまり良くない状態ですね。
ちょっと見にくいかもしれませんけれども、
そうですね、はい、そう思いますよ。
この大会ですけれども、あの3周範囲といいますか、もちろん地元だけではなくかなり広い地域から集まっていらっしゃるようですね。
そうですね、全道各地から集まってますね。ここ何年か前からはあのスキー人口、いわゆるアルペン人口が少なくなりましたので、今の土北亜生川から良くなりましたけどね、以前は本当に全土各地からでしたね。東北は旭川からぐらいになりましたね。旭川、あ、富良野からも来てますか。あと稚内ですね。今日はジュニア一般合わせて92名ですね。
トイネップのスキー場はどのような斜面特徴があるでしょうか。
そうですね、標高差が180か、全長が760メーター750か、そして最大斜度が27度、最小斜度が5度、平均斜度が15度ですね。
比較的、こう初心者の方でも滑りやすいスキー場と言えますでしょうか。
そうですね、緩斜面が多いですから滑りやすいと思いますよ。
今回の大会ですが、年齢層もかなり幅広いと伺っていますが、
はい、幼児から78歳という高齢者の方も滑られるということですね。アルペン人口が少なくなってですね、当時この大会も300名以上参加してたんですよ。でそれにまたジュニアアルペンっていうのもありまして、当時は300人以上選手も集まっておりましたね。ただやっぱりそれが時代とともに、どこの大会もそうでしょうが、滑る人口が減ったということですね。そういう感じしますね。それでもオトネップこうやって34回も続いているということは、なんといっても私の村の財産ですね。
アルペンスキーも含めまして、クロスカントリーと本当にオトイネップ村というところはスキーをする、そして技術を向上させるにはうってつけな環境かなと感じたんですけれども、どのように考えていらっしゃいますか。
そうですね、オトイネップこのように雪が多い状態ですから、それを逆転にとってまず好きで地域振興ということをかけてまいりましてね、今の、クロスカントリーも非常に発展しまして、全日本選手権も第10回ぐらいやってますかね。それで今の注目されている、オリンピック候補になっております吉田圭司もここのオトリプロ出身で頑張っていて非常に嬉しいところですね。
ぜひこれからもですね、クロスカントリーだけでなくアルペンスキーもオトイネップ村から新たな選手発掘そして育成ということで、三島さんもこれからも頑張られると思いますけれども、こういった期待を込めてですね、最後にラジオをお聞きの皆さんにですね、オトイネップのスキーこんなに素晴らしいということを PR 一言よろしいでしょうか。
このようにオトイネップ村は非常にスキーが盛んで、アルペンの大会、さらにクロスカントリー大会も非常に、盛んになっています。どうか全道各地からどうかオトニックへすぐにまたクロスカントリーしに、来ていただきたいと思います。
今日はありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。
どうもご苦労様でした。
さあ競技が始まりました。 それではたった今フィニッシュした選手にインタビューしてみましょう。
高いカンナ。
高いカンナちゃん何歳ですか？
4。
お兄ちゃんも一緒に出ています。お名前教えてください。
高い秀俊です。7歳です。
スキーはいつから始めました？
ゲレンデに行ったのは2歳からです。スピードを出したりするのがすごく楽しいです。
今日はどうでした？
今日はできるだけスピードを出してクラウチングをしました。
転ばないで滑れました？
はい。
うまく滑れました？
うん。
はい。これからもスキー続けていきますか？
はい。
はい。
はい。じゃあこれからも頑張ってください。ありがとうございました。
浜頓別から来ました、小川トメです。
今日の調子はいかがでした？
いやー、まああんまり調子は良くないです。雪は弱くてあんまり滑りやすい状況ではなかったです。
そんな中でもタイムとしては自分ではどうですか？
いや微妙ですね。
微妙ですか。これからも頑張ってください。
はい。
はい、久保田です。中川から来ました。
この大会は何回ぐらい出ていますか？
結構小さい時から出てるんですけど、
はい、
久しぶりに出ました。
久しぶりだったですか？はいはい、今日のコンディションどうでしたか？
今日バーンは良かったんですけど、
はい、
体が調子悪かったなみたいな。
今一つ、
はい
はい、ご家族とかもスキーやられてますか？
はい、もう娘と息子もやってました。
はい、
はい、
オトイネップのスキー場はどうですか？好きなスキー場の人ですか？
そうですね、シャドウも適当な感じでいいスキー場です。
はい、今日はお疲れ様でした。はい、それではこの大会の最高齢と伺いました方にお話伺いたいと思います。
はい、朝倉春宗です。
どちらからいらっしゃいますか？
旭川です。76歳と1ヶ月かな。
もうすぐ誕生日。
はい、基準になります。
スキー歴何年でしょう？
かれこれ60何年ですか。
はい、
はい、この近辺なんですが、もともと
ご出身が、
はい、佐賀市は歌登りなんです。はい、だからここ第1回から
第1回から、
はい、
はい、
滑らせてもらっています。
一緒にやられたりっていうお仲間いらっしゃいますか？
朝日のレーシングチームでだいたい40名くらいのチームが練習しております。85まで滑りたいなと思っているんです。そういう先輩がいるもんですから、はい、それを目指して、私毎年全日本マスターズに出かけてるんですけれども、はい、来年北海道でありますから、
はい、
キロロで、それに向けて今からずっとトレーニングしようと思っています。
そうですか。
健康が第一ですから。
来年のマスターズ目指して。
はい、ありがとうございます。
はい、元気に頑張ってください。はい、
ありがとうございます。
さて、すべての選手が滑走を終え競技が終了しました。
ただいまから
第34回踊り釣り大回転競技大会の表彰式を行います。まず明神女子組名誉をたたえて第34回踊り釣り大回転競技大会明神女子組第1位。
では優勝された方へインタビューしてみましょう。
第1位ナイロレーシング C 前田、はい、おめでとうございました。
小学校 3,4 年生の女子の部で優勝しました。
前田リリです。ナイロレーシングですけどビーフカから来ました。3歳ぐらいから始めました。
この大会は何度か出てますか？
はい、小さい時から出てます。ずっと今年は成績が全然出せなくて、この前のハウスカップ決勝でも負けて、で今日小さい大会ですが優勝して嬉しいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。小学校 5,6 年生男子の部で優勝された。
腰丸太一です。下川町。
スキーを始めて何年ぐらい？
5歳
から。今日のコンディションは
ちょっと雪とかもあれだったけど良かったと思います、
はい、優勝した気持ちを。
嬉しかったです。
これからも頑張ってください。
はい、
古木哲夫と言います。
一番高齢の部門の優勝ということ で、 おめでとうございます。お年聞いてもいいでしょうか？
はい、62です。
スキーは何年ぐらいやってますか？
55年ぐらい。
大ベテランですが、コンディションどうでした？
いや、雪は別に軽かったし、はい、問題なかったと。風もなかったんで、はい、大丈夫だと思います。ちょっとコースアウトしたら雪が深かったんで、アウトしないで滑ってこれば、はい、大体大丈夫だと思います。
自分としては今日の滑りいかがですか？
彼女リリーに負けなくてよかったです。それだけです。
どうも今日はおめでとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
最後に音威ネップ村を代表して音威ネップ村教育委員会教育長の高曽根誠さんに今大会を含め音威ネップ村のウィンタースポーツへの取り組みなどについてお話を伺ってみましょう。音威ネップ村を代表して教育委員会教育長の高曽根誠さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて音威ネップ村のスキーについてはまず、スキー協会の箕島会長にもお話を伺ったんですが、今日の大会以外にもたくさんの、スキー大会また冬の競技の取り組みなどが行われていますが、音威ネップ村の冬のスポーツ各種取り組み行われていると思いますが教えていただきたいんですけれども、
はい、まず年度の締めにですけども、全日本学生スキークロスカントリー大会、あと全日本のスキークロスカントリー大会が年末に行われております。あとですね、これからも天皇杯第91回、全日本選手権も3月の19日から23日の間に開催されています。まあ、ウィンタースポーツですけども、まあ、少子化となってですけど、地元の選手とかなんかは、まあ、あまり参加してませんけども、まあ、今後こういう取り組みで全道全国に広げていきたいなと思っております。村全体としてね、やっぱり地元の選手も相当頑張ってきております。また音威ネップ美術工芸高等学校の出身の吉田圭信ですけれども、ソチオリンピックに向けて、世界選手権等で、転生しております。これについてもですね、地元の声援があってのものだと思っております。これからも本当にソチに向けて頑張ってもらいたいと思っております。
高曽根さんご自身も音威ネップの出身でいらっしゃいますか？
私も音威ネップ出身で、冬はスキーという形で、やっていましたので、小さな山でもどこでも今みたいにこういうリフトとかなんかない時代でしたけども、
地元出身の選手の育成ももちろんですが、村外からも合宿ですとかいろいろ この音威ネップのクロスカントリー、またアルペンスキー、スキー場を使っての練習合宿というのも、まあ、毎シーズン行われていらっしゃいますか？
そうですね、特に、クロスカントリーなんですけども、中学校の 強化合宿、夏場も含めてですね、まあ、冬は特にそうですけれどもやっておりますし、まあこれからも村全体上げてですね、そういう合宿とかなんかに有機に、頑張っていきたいなと思っております。
まず、まあ、一番の関心は吉田慶心選手のソチオリンピック出場決定、ここが村上げての悲願といったところでしょうか。
そうですね、一歩近づいたかなと思いますけれども、
いずれにしましても冬のスポーツのメッカとしてもこれからもオトイネップますます皆さんに利用してもらいたいですね。
そうですね、寒さを離れしている子どもたちがですね、体力増進のためにもですね、スキー場に足を運んでもらってですね、華やかなウェアで、滑ってもらいたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。
最近ではスキー人口、特にアルペン人口が少なくなったと言われる中、オトイネップ村ではこのように多くの選手が競技に参加しています。皆さんもアルペンスキーやクロスカントリースキー、スノーボードなどウィンタースポーツにチャレンジしてみませんか。来シーズンはあなたもぜひゲレンデへ。
手塩川物語。この番組は毎月最終金曜日午前11時からと、再放送を翌日曜日午前9時から手塩別にぎわい創出協議会の委託で FM なやろエアーテッシの制作でお送りしました。なお、この番組は Facebook 版手塩川物語に随時更新されますので、ぜひご覧ください。来月もエアーテッシが手塩川流域のどこかに出没します。次はあなたのところかもしれません。お楽しみに。